QIC
パラキルでございます。今週は先週に引き続きまして無党派の乱でございます。まあこれね、お気になっていらっしゃる方はもうすでにこれもう無党派の乱1回目、この大阪のやつはもう終わった後で聞いてる方も多いかもしれません。で、こちらの事情を申し上げれば、始まる前に撮ってますなので、現場がどのようなことになっているのかってことは全く分かりません。果たして三国駅前でやってるのか、それとも、雨がひどくて、JR 塚本駅前でやってるのかすらわからないというところなんですけれど、まあ何のためにこれをやるかということは、先ほどの B 枠のお便りのところにもちょっとありましたけども、政治腐敗というのがあって、でこれもうもう引っ込みがつかないっていうか、もう直しようがない。対処療法はいろいろあるわけですよ。これ例えば法律で取り締まる、悪いことをやったやつをとっ捕まえる、で、まあ罰を与えるとかいろいろあるわけです。で、原因療法としてはそういうような、まあえげつないことをさせないためのいろんなルール作りとか制度作りというのをやっておくってことがあったんですけど、それもやってないで、スカスカである。で、まあ悪いことをやったやつが出てきた、じゃあ捕まえるのかなと思ったらまんまと逃がしちゃってるわけですよね。で、ということは日本はその三権分立というんですけど、ね、司法、立法、行政という三権があって、で、それぞれが睨みを利かせていなければならんのですよ。で、例えばその政治家がよからぬことをやった時には司法がダッと出てきて、お前ら捕まえるぞって言って捕まえて罰を与える。これが普通なんですよ。それがこうできなくなってる。で、今度、例えばそれを司法もやんなくなったとすれば、それを遠くから眺めているメディアという、マスコミとかね、そういうメディアというのがあって、これが第4の権力と言われてますけども、この第4の権力が監視しなきゃいけないんですよ。ところがこれ監視していない。で、例えばそのね、その裏金やら何やらって大変なことですよ。で、それのまあ報道もぬるい。で、さらに司法がまあぶっちゃけ言えば検察がそのちゃんとそれを立件できなかったとか、そのまあ、結局取り逃がしちゃってるわけですよね、なんだかんだ言って。で、それに対してメディアもガーガー言わなきゃいけないのに、まああんまり言わない。なのに、その、大谷さんのところの、ね、お付きの方が、なんかよからぬことをなさったと、博打に狂ってしまったと、それの方は、うわーって言うわけですよ、その第四の権力は。うわーと言って、そればっかりやってるんですよ。で、本来、まあ、今見なきゃいけないところは別にある。で、ぶっちゃけですよ。その大谷さんからあれ7億とかなんとかって言われてるじゃないですか、ね、で、まあ、その博打に来るっていろいろ問題を、大変な問題ですよ、額も大きい、ね、で、さあ有名な人ですから、それなりの話題性もある、さあ分かりますけど、大谷さんにとって7億なんてはした金ですからね、ぶっちゃけ言うと、大して困らんのですよ、ね、でそれぐらいの話でしかないのに、別にそれによって誰かがこう、何十人か命を絶ったとか死んだとか殺されたとかってんだ、別だけど一人も今んとこ死んでませんしね。これ下手するとメディアがあまり我が家あるもんだから、逆に死人が出るかもしれないって言われてる。で、そこまでやる必要なくて、本来ちゃんとやんなきゃいけないのは巨悪の方であって、それをそのまあ取材とかそういったことしないっていうことで、大阪に目を移せばね、その関西の万博ね、その先にある IR カジノ、で今のこの進めていきゃ、もう火を見るよりも明らかな大失敗が目に見えてるわけじゃないですか、で今引き返せば違約金300億で済むのが、これがあと何日かで違約金が800億に増えちゃうんですよ。もういよいよ引っ込みがつかなくなっていく。で、引っ込みがつかなくなるということは、どんどんどんどんさらにお金を積み足していかなきゃいけなくなっちゃう。で積み足していって、なんか素晴らしい未来が待ってるのかって言ったら、地獄が待ってるわけですよ、大阪府民の皆さんに。で、あそこでな、もう、あそこでずっと金食い虫ってことは、あそこで金が使われる、とんでもないものがあそこに出来上がるんですよ。で、おそらく、で、途中で、さすがに気づいた時に、大阪維新が潰れるでしょうから、その時に、その後、どうしようもない、何にもできないですよ、大阪。大阪ってあったねっていう、あそこなんか昔大都会だったらしいよ。あそこ梅田はすごいよね。あそこ今なんか梅田市って市になってて、大阪市から独立して梅田特別市になってるみたいだねとかってなってるかもしれないですよ。で、 まああのでそういうようなことをじゃあ地元の大阪のメディアが伝えてるかって言ったら全然伝えてないんですよ、うんうん、逆に東京のメディアが伝え始めたんですよ、やばいやばいっつって、でこれも不思議なもんでね、じゃあそれどこが取材してるかって大阪の放送局が取材してるんですよ大阪の放送局が取材して大阪の自分ところの電波には載せないのにネットワークには載せてるわけですよ。だから分かってんですよ、そのただもうその放送局の上にいる立ってる人間が大阪のトップとズブズブであるからね、できないっていうことなんですよ。で結局司法も行政も立法もメディアもみんなズブズブになっちゃったわけですよね、うん、ということはお互いが監視じゃなくてお互いが忖度する関係になってしまったと、うん、そうするとこれはもう全く自浄能力を発揮できなくなるんですよ、うん、で私ずっと思ってたんですけど、自浄能力を発揮するきっかけが1個か2個あるなと思って、うん、それは一つは大規模災害、もう一つは戦争だと思ってるんですよ、うん、で戦争はなかなか起きないですで災害は日本はまあ災害のデパートですから起きるだろうと、で実際起きたわけですよ能登半島で、はい、であれで何か動くだろうと思ったら今回たまりましたね、まるで動かないですね、で未だに今日あの最新の写真をあの送っていただいたんですけど、私が1月の下旬に能登に行きましたけど、何にも変わってないですよ、あの瓦礫の片付けすら行われてないんですよ、もう2ヶ月あれから経つんですよ、で熊本もだいぶ時間かかりましたけどね、さすがにね2ヶ月経った、だから熊本地震は4月でしたけど、ってことは6月の、まあ、真ん中ぐらいですね、6月の真ん中だったらほぼほぼ綺麗になってたんです、みんな更地になってたんです。ところがやっぱ能登はもう置き去りにされてるということを見ると、もう完全にこれは災害という薬も効かないという、うん、でこれをずっと考えていくと結局これ政党政治っていうものが原因なんではないかという、で自民党が支配してるわけですけど、うん、自民党が腐っちゃったわけですよね、うん、もう腐ってどんどんどんどんダメになって、分かりますよね、だって自民党のあの二階さんの顔とか見たらもう腐ってるでしょ顔がもうやばいですよ、あんなのがあれですよ、江戸でそれはルッキズムだってルッキズムでいいよ俺は言ってんだからもうダメですよ、であの何一つだって次の顔も浮かばないでしょ、次誰がやるんですか、石破がやるんですか、石破ももうダメでしょ、もうだいぶくたびれてますよ、で誰、小泉、
いやいや、
かん小泉って言いながら笑ってしまう、もうい
ないですね、
もうね、で結局ね政党で選ばれてくるっていうのがこのやっぱり中選挙区というやつになってから、そのあ中選挙区って、まあ、現在 の選挙対策になってから、うん、であのあの比例代表並立制とかそういったやつになってから、落っこちたやつも復活するという、うん、目の前で落っこちた人が復活する現場を見たことがありますけどもね、うん、夜10時ぐらいの段階で落っこちた人が、朝明け方の4時50分に、ね、当選してしまって万歳って言ったのは本当に失敗だったなと今は思ってるんですけど、
落っこちたやつは復活しちゃダメなんですよ、
本当にそう思います、今は反省しきりです、はい、本当にそう思いますね、でまあともかくそれ言った、まあ、我々はそういうあの反省したんです
、ええ、すごい薬になりました、
ね、あそうです、だから一回我々は悪に手を染めたんです、ええ、悪の組織政党というものに組みしたんですよ、ええ、でそこの中にいてこれはいかんということで、その目覚めたんですね、まさしくあの角川映画里見八犬伝の中でね、引田元富士のところの一味にいた犬飼源八がね、こう善の心に目覚めて、そして、八犬士として加わってきて戦うという、もうそういうもんですよ分かる人しか分かんないと思うけど、まあ、ともかくそういったことで、で何が言いたいかというと、もう政党政治っていうのは、日本の政党政治ってちょうど今年で150年なんですよ。1874年に板垣退助って人が、いわゆる自由民権運動というやつの走りですけれども、政党を立ち上げたのが日本の政党の始まりなんですよね。そこからちょうど150年経って、もう150年やっとんですよ。だからもう、そろそろ違うバージョンを考えてもいいんじゃないのっていうのが一つです。で、 で他の例えばあのアメリカとかヨーロッパみたいなところのいろんな体制違いがあって、うん、やっぱその集団的なそのいわゆる政党というのはパーティーって言うんですけど、うん、そのパーティーを組むというそのやり方とそれとあの日本のどうもねパーティーは違うなというふうにも思うし、うん、それともう一つは時代がもうこれだけ趣味思考とか考え方が多様化していて、うんうん、その自分と全く同じ人なんていないわけですよね、うん、で A というアジェンダに関しては賛成両方とも賛成だけど B に関しては私賛成私は反対っていう人と分かれる、うん、でもじゃあ喧嘩になるのかいやそうでもないわけですよ、うん、でその A のアジェンダの時はみんなでこっち側で賛成か反対とか分かれりゃいいし、うん、B のアジェンダの時はじゃあまた分かれましょうみたいな、うん、言ってみればあのウルトラクイズのオープニングのクイズみたいな感じで丸か×かみたいな感じで毎回やりゃいいんだと、うん、であの政党というものを外してでそうすると僕はもう選挙もいらないと思っていて、うん、でもう毎年1回抽選で無作為抽出で、うん2000人選びます
すご
い、でそれが選ばれた人は任期1年、うん、でしかも守秘義務がある自分が議員であるということを言ってはいけない、うん、であの仮にそれをこう探りに来るやつがいたらそれを探るだけであの捕まるです
ごいなんか逮捕者続出みたいになりそうい
や逮捕あのされたくないからみんな黙ってると思うんですなぜかというと1年間黙っとけばご褒美がもらえるからです1年間1年間黙っとくと500万円キャッシュであげるんですこれ大きいですよ黙ってるだけでいいんだからであとは何かというとそのアジェンダが送られてくるわけですよ、うん、常にでパスワードを入れてそれで見られるんですけどそれで投票ができるわけです、うん、でその人があの何に投票したかっていうのは後で記録が分かります、うん、あの個人名は出てこないけどどこに住んでる何とかっていう年齢の人が何に投票したってことは、まあ、データとして全部それが国民に公表できて、うん、何が起きたかも分かる、うん、でそれとあのいろんなことをあのその政策を調べるためにはその専門のスタッフが必要なんだけど当然一般の方はそんな人いないのでその議員一人一人に専門のスタッフがつきます、うん、国がでそれも嘘の情報を流せないように必ずあの北町奉行所と南橋奉行所みたいに月番が決まってて、ね、交代でやってお互い牽制し合うとか、うん、でさらにそれがもしデータが嘘なんじゃないかと疑義を挟む時があったらそれをちゃんと調べる別な機関が出てくるっていうでそれを整えておけば何の問題も起きなくなってくるだろうっていうのが私のプランなんですよ、うん、でそういうことを言い出すやつがいていいんじゃないかっていう、うん、でそれをやるためにはどうしたらいいのかって言ったら今はできないんですよ無理だからそんな制度になってないんで、うんでもそういう制度というのがあってもいいんじゃないかってことをみんながブツブツ言い始めるとこれは今の現在の政治家に対するものすごい牽制になるんですよなぜかというとお前らの立場を脅かしてやるぞっていうことを言ってるわけですからで真面目にやんないと革命を起こすぞっていうそういう意思表示に近いものがあるでそれをねあの、まあ、今回その実験的にその人々の前で語ってやろうというこれが間違いなくあの昭和20年の8月15日までの間だったらこれはあの、特別高等警察と憲兵に我々は逮捕されるようなことをやるんですこれは、それをあえてやってやろうというのが今回のこの実験的な無党派の乱ということになりますでとにかく今の選挙制度がもう当たり前だと思ってるからなんで選挙に投票しないのとかって言うじゃないですかだって投票したくないもんっていや違うよとかいやもういいんですよ投票なんかいらないっていう世の中もあったっていいんじゃないですかっていうふうにあえて話を進めるっていうそういったことで次元を変えるということでまあ私が名付けたんじゃないですけどあのリスナーの皆さんが勝手につけてくれたんですけどえのきだパラダイムシフトっていうふうにつけてくれたんですけどまああのそういうこれがそのえのきだパラダイムシフトだそうですんでそれをこう今回提示しようということでまああのいいタイミングで私が暗殺されるとさらにこれが盛り上がるだろうというふうに思ってますけど、まあということでぜひこの無党派の乱これはあの何がすごいかというと政治団体がやらないってことが重要なんですよ。でうちは政治団体じゃないし政治団体にもならないし、あのあくまで市民メディアなんですよ。メディアっていうものがそういうことを言い始めるっていうことはもう極めて僕は健全なことで、あの本来ならば今までの 日本のマスメディアもそういったことを言い始めるやつがいたんですよ、うん、ところが今出てこなくなったっていうことがあって、あの それこそ例えばそのかつてだったら大橋巨泉さんみたいな、うん、その論客みたいな司会者がいて、うんうん、で例えば24時間テレビを第1回始めました1975年だったか6年だったか、うん、でその時に司会をやった大橋巨泉さんがイミジクも言ったのは、本来こういったことは政治家の皆さんあなたがやるべきことなんですよと、あなた方がやらないからテレビがやってるんですっていうことをはっきり言った、うん、でそういったことです。だからその今の政治がやらないということを市民自らメディア、まあ、ちっちゃなメディアですけども言い始めてやるぞという、でこれがもしですよ、今これ無党派の欄大阪っていうロゴができてますけど、その大阪のところは何を入れていただいてもいいわけです、うんうんうん、でこれをあのあっちこっちで始まるとこれ何か起きるかもしれないですよ。であの人によってはあ欄だねと、欄というのはよくこれあの実は違うんですよ。あのね、変ってついたのはその反乱が成功したやつが変で、乱は鎮圧されたっていうイメージなんですよ。これ違っていて、あの起こしたけれどあんまり変わんなかったっていうのが変です。わかります？例えば本能寺の変ってありますよね。本能寺の変は明智光秀が信長を殺したわけですよ、ええ、でもあの光秀も死んだ、で出てきたのは信長の子分である秀吉が出てきた、あんま体制は変わってないですよ、ええ、これが変です。で乱は乱れるんですよ、
応仁の乱みたいな。
そうで、あの状況、それは鎮圧されるとか鎮圧されないのあんま関係ないんですよ。で例えばそれ、これ乱の方で起こした方が勝った例もあるので、一番有名なところで言うと人心の乱ですよ、まあ、調べてください、ね、だからそういった意味で言うと別に乱は鎮圧されるものではないので、ね、これは本当に世の中を乱してやろうというそういうことになるかもしれません。どうぞ皆さん面白がっていたり、これは本当面白がってほしいんですよ。これをなんだこんなのがっていうふうに思って、あのツッコミをぜひ入れていただきたいということです。
生配信って何で生配信ですか？
YouTube で、ぜひあのもうまあ多分これ流れてる時は生終わってると思うんで、はい、録画で、あのご覧いただこうと思いますけどもね、よろしくお願いいたします。全ての責任はキラレさんが負っていただけるということでありがとうございます。
すごい
私らもあの伸び伸びとね、いろんなことがやれるなと思って本当に、すべてこれあの今回のこの武闘派の乱のあの責任団体は IBB 九州が
何でもない、一気的な感じよりは楽しむ、もっとこう、
まあ一気ではないですね、
ね、なんかこう、
で一気っていうのは、はい、なんか下々のものが苦しめられたものが為政者に対してこう歯向かうっていうことなんですけど、はいはい、私たちは別にあの政治家なんかあんな者どもに何にもあのひれ伏す必要はないので、なので一気ではないです、乱が一番あの適当な、名前だと思います。ただ無党派の乱っていうのは神奈川県のこの間の知事選挙だったか横浜の市長選挙だったかで使われたハッシュタグなんですよ、うん、なのであれとは一緒にされたくないんであれ田中康夫なんて後ろにいるのは維新だからね、だからそれとは違うので、まあでもまあこっち側がもう本家にしまえばいいやと思って、もう取っちまおうと思ってまして、無党派の乱でございます。どうぞ面白がってください、応援してくださいとは言いません、面白がってください、ということで一旦 CM に行きまして、この後は、お便りをご紹介してまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、メガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ
世界のファッション、タマキン。